ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月18日、拉致問題を考える国民の集い in 兵庫神戸が開催され、有本明弘さんは次の通り訴えました。
皆さんこんにちは。私は北朝鮮に拉致された有本恵子の父明弘です。本日は国民の集いに参加していただきありがとうございます。娘の恵子は1980年4月に英語の勉強をしたいとイギリスのロンドンに留学しました。1年の留学が終わり帰国するはずでしたが、仕事が見つかり帰国が遅れると連絡がありました。それからコペンハーゲンから手紙を最後に恵子と連絡が取れなくなったので、私と家内は警察に捜索願いを出し、兵庫県や外務省などいろんなところに相談に行きましたが見つかりませんでした。5年くらい恵子を探し続けましたが、何の手がかりもなく、家内と相談し、恵子のことはもう死んだと諦めよう、家の中で恵子の話をしないようにしようと決めました。そして1988年5月に石岡徹さんから北海道の自宅に恵子たちと3人で北朝鮮で生活しているという内容の手紙がポーランド経由で届きました。もう恵子は死んでしまったと諦めていた私たち夫婦は、この手紙をきっかけに恵子を北朝鮮から救出するための運動を約33年間続けてきました。恵子の母佳代子は昨年2月3日恵子に会うことができず94歳で亡くなり、私と家内は知り合ってから70年間一緒に過ごしましたが、夫婦ともよく働き3人の子供に恵まれました。家内は亡くなる前にほんまにお世話になりました。人生やったけども唯一の心の残りは稽古のことやと言っていました。私たち夫婦はトランプ大統領が誕生した時に、これで日米が協力して拉致問題は解決できるかもしれないと期待しました。 心臓病で入院していた家内の前に行くたびに、ついアメリカを取り戻すと発言したトランプ大統領と安倍総理が、協力すれば拉致問題は解決すると励まし、家内も期待している様子でした。私は今まで家内と長い間一緒に行って、いつもおい、いやお前と一度も名前を呼んでやれなかったことを後悔しています。私が子供の頃、母牧野から秋広の将来について神様に何度お伺いを立てても、晩年に向いた運勢だとしか答えてくれないと何度も母から聞かされていました。娘の稽古は北朝鮮に拉致されなければ、ただの鉄工所の親父で人生を送るはずでした。今が母牧野の言っていた私の晩年だと思っています。私は生きて運動できる間に助けてくださいというのではなく、どうすればこの問題が解決するのかを訴えていくつもりです。娘の稽古は親の反対を押し切って留学しました。1年で帰るつもりがうまい話に騙されて北朝鮮に行ってしまい、稽古は自分でも申し訳ないということをしたと気持ちいっぱいであると思います。私は稽古が帰ってきたら親としてバカ野郎というつもりです。今稽古には助け出すまでもうちょっと待っとけと言いたい。私はあと何年生きられるか分かりませんが、家内の分まで生きてこの結末を見届けたいと思っています。以上です。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国大統領選挙の行方に、新しい情勢というものが生まれているといいかと思います。各種の世論調査によれば、昨年2021年の12月初旬までは、野党候補であるユン・ソギョル氏が優勢でありました。しかしそれが逆転をいたしまして、昨年の12月中旬以降は、与党候補であるイ・ジェミョン氏が優勢になってきているという、そういう変化が生まれつつあります。2021年、昨年の12月30日から31日にかけて、中央日報、中央日報が行った世論調査によればですね、イ・ジェミョン氏は 39.4%、ユン・ソギョル氏は 29.9% の支持ということでありました。2人の間には 10% 程度の 差が生じたということであります。これは今までない大きな差ということになります。こうしたこの逆転現象というものは20代および30代の有権者たちがイ・ジェミョン氏支持になったと、そっちの方に回ったということが大きな理由であるといいかと思います。中央日報、中央エルボーの世論調査によればですね、特に30代の有権者はイ・ジェミョン氏を支持するということが明確になりまして、イ・ジェミョン氏支持は 44.3%、一方のユン・ソギョル氏の支持は 20.1% です。2倍、イ・ジェミョン氏の支持があったということになります。このように、野党候補ユン・ソギョル氏の支持というのは大きく、落ちたと、減少したということになりますが、その原因、いくつも原因があるというわけですが、特に重要なのは、野党、国民の力のいわば内紛というものが大きな原因であったと言っていいかと思います。昨年の12月21日には、この国民の力の代表を務めております、イ・ジュンソク氏がですね、選挙対策委員会を辞めると、辞任するということがありました。そして今年の1月5日にはユン・ソギョル、候補は、現在の選挙対策組織というものを解散するということを発表しまして、新たに選挙対策本部を作るんだということになったわけですが、これは明らかに野党内に内紛があるということになりますので、今後もちろんこれを変えていかなければいけないということで、ユン・ソギョル候補は、いくつか手を打つと言っていいかと思いますが、まず第一に重要なことは、この国民の力の代表である、イ・ジュンソク氏との関係改善、和解ということになります。イ・ジュンソク氏は若い世代を代表しているということにもなりますので、この関係改善というのが20代、30代の有権者の支持を回復するには絶対必要であるということになろうかと思います。そして第二に特に注目されますのは、保守中道の候補として立候補してますアン・チョルス氏との間での、いわば保守系の候補の一本化、対立化というものができるかどうかということでありまして、それが実現するとユン・ソギョル氏もまた再び有利になると言っていいかと思います。昨年12月末に行われた中央日報、中央エルボーの世論調査によれば、アン・チョルス氏は 10.1% の支持というものを得ておりましたので、したがってこの野党保守系候補の単一化、一本化ということが実現をいたしますと、少なくともまた接戦、ということになるだろうと考えられます。また逆転ももちろんあり得るということになりますので、そういう状況が再び生じるのであればですね、キム・ジョンウン氏がですね、韓国を訪問する、そしてイ・ジェミョン氏の支持率というものを上げるようにするという、その可能性が大きくなると言っていいかと思いますが、しかし今の情勢、イ・ジェミョン氏が 10% 以上有利な状況というものが、仮に継続するのであればですね、そこまではっきりしてますと、キム・ジョンウン氏が韓国を訪問するという可能性はなくなると、 イ・ジェミョン氏が、まあ、北朝鮮の、まあ、そういう応援を必要としないという状況が生まれることになると、まあ、そう言っていいのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ヴィレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また 北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。